皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあちょっとこれから恒例になるかもしれないという企画です。昨年末に松阪市民マラソンに参加した施設長がその 42.195 キロを2週にわたって振り返ってもらいます。では早速ですが、秀樹よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。一昨年に引き続き、昨年も松阪、三重松阪マラソンですね、正式名称が、に参加させてもらいました。やっぱりその2回目になってくると結構自分なりのプレッシャーというのが半端なくて、この2023年は振り返ってみると、6つほど大会に出てるんですけど、ほとんどがトレイルランニングの大会だったんですが、一番最後がこの三重松阪マラソンっていう本当に普通のフルマラソンだったので、個人的にはトレイルランニングの方が好きなんですけど、なんか本当に2023年をこの三重松阪マラソンに全ての照準を合わせて走ってきたかなっていうぐらい、なんか三重松阪マラソンを迎える自分がとても怖かったというか、その結果が出せるのか出せないのかっていうのが去年、一昨年よりもすごく不安な日々を過ごしてしまったのは実際です。で、体調とかに関しましてはすごく良かったので、直前も何もなく、いざ当日を迎えられたので、とてもいい大会になったかなって思います。はい。で、一から話をさせていただくと、一昨年に比べると今年の、昨年の方が、1000人ほど参加者が多いんですかね。大会が終わってから、結果記録っていうのが出るんですけど、完走率とかっていうのも全部出るんですよ。ちなみにマラソンの出走者が6713人、これ全国的に47都道府県全県から来たそうです。で、完走人数が6509人ですね。完走率が 97.0% っていう、意外と完走率だけ見ると高いかなっていう気はしてます。うん、ですね。 3% の方々が完走できずに途中棄権していくとかっていうふうなことがあったみたいですね。意外と松阪マラソンって制限時間っていうのがあるんですけど、7時間あるので比較的余裕のある大会なんです。他意外と6時間半とか6時間とかってな、制限時間がなるとそんだけ早く走らなければならないので、完走率がぐっと下がるっていう大会もたくさんあるんですが、松阪マラソンは比較的初心者向けで制限時間が7時間あったので、多分完走率も高かったのかなと思っています。で、そのマラソンなんですけど、去年、一昨年が4時間40分かかってます。ですもので、本当は4時間を切りたいなって思ってずっと練習してきたんですけども、結果的に4時間を切るペースで 42.195 キロを走ってしまったら、おそらく走りきれないだろうなっていうのが、自分が途中、もう11月、12月ぐらい、もうそのことずっと考えてるんですけど、多分4時間を切るペース、5分40秒で1キロを走っていかなければならないんですけど、そのペースで走っていくと、おそらく多分途中で失速して、もっと遅いタイムになってしまうんじゃないかと、心配したもので、急遽変えて、ですね、1時間を6キロで走っていくペースで行くと、4時間12分でゴールができるんですけど、それをとりあえず目指そうかなと思って、急遽1時間を6キロで走っていくっていうことに切り替えて、いざスタートを迎えるわけなんです。で、一昨年も話をさせてもらったんですけど、一番早い人たちですね、招待選手、川内選手とかは、S グループ。もう一番最初にパーンとなったらスタートを切れる方々。続きまして A グループ。だいたい2時間から2時間半でフルマラソンをゴールできるっていう自己申告をした方々。っていう風に早いもん順にスタートをしていくんですけど、私は一昨年同様 G グループなんです。A、B、C、D、E、F、G。ですので、前にもう何千人っている状況で号砲が鳴ります。で、私が初めてスタート地点をくぐったのが、ちょうど5分後。9時にスタートがなったので、9時5分に初めてスタートラインを切れたというふうな形で走り出しました。ですので、 もうこの時点で5分ロスしてるんですよ。このまま行っても4時間1キロを6分で走っても4時間17分のゴールになっちゃうんです。だからこの5分をまず取り返さなければならないっていうところがあるので、結果的に、私も今ペースが結局かなり抑えて走らなければならなくなったんですけど、6分切ってましたね。だいたい5分45秒ぐらい。で、ずーっと淡々と時計を見ながら、毎回時計を見ては何分で走ってるかっていうのを確認しつつ、そのペースをキープしていくんです。で、沿道のお客さんっていうのが一昨年に比べたら私は多くなったんじゃないのかなって印象でした。もう本当にその市民の方々とか、学生さんのボランティアさんもそうですし、子供さんとか、すごいたくさんの方々が応援に駆けつけてくださってるなっていう印象です。焚き火の方も去年、一昨年に比べて去年の方が多く応援に来てくださってたので、とても嬉しかったです。で、やっぱり5分40秒から、まあ5分45秒ぐらいで、ちょっと早いなって思いながら、結局走っていくんですけど、なかなかその前半のスタート地点から、河合町のスタート会場あるじゃないですか。あそこから、今では166号線ですね。通称全日本駅伝のコース、あそこ大学駅伝のコースを、ぐるっと回るんですけど、ぐるっと回って、で、蒲田町のところでもまた U ターンして、で、また河合町の近鉄の高架を登っていって、そうですね、その辺ぐらいまでは、すごくその街中を走れるので、お客さんもすごい多いですし、沿道の声援がすごい、わーってなるんですけど、そっからそのパワーセンターから中央病院、もしくはその中央病院の向こうの、あれ何でしたっけ？
デルファー。
あ、そうです。そこまでがものすごい向かい風なんですよ。で、かつ、あそこら辺も周り田んぼじゃないですか。だから応援してくださる方々っていうのが本当に少なくて、あの辺ってやっぱり辛い印象ですね。ですけど、でも、そこの辺がまだ10キロから12、3、いや15キロぐらいの区間になるんですけど、全然人がいるんですよ、周りに。もう走ってる人たちが、もうまばらとかじゃないですよ。もう本当に、いっぱいもうパッと見ただけでもう何十人何百人の人が前を走ってるというような感じなんですけど、だから、もう前から風が来るんですけど、なるべく僕も背高いですけど、背の高い人の後ろについては、なるべくなら向かい風をなくそうという努力をしながら走っていました。やっぱりその走っていて、その今年はその、まず走り続けたいっていうことが一番重きを置きたかったんで、前回大会はものすごい歩いたんですよ。もう30キロの壁と言われる30キロ前後とか、あともう最後とかっていうのはもう全然走れなくて、ですね、その走れなかった部分を走るだけで、去年よりも記録は伸びるはずやから、と思って、とりあえずもう歩かないっていうことを目標に、ペースはイーブン、5分45秒から6分ぐらいのペースを維持し続けるっていうことを心がけて、ずーっと走っていくんですけど、その、ベルファームが一番直近で大きな給水所になるんですよ。給食もあって、で、そこにバーって入っていくと、まあ、両サイドが給水所とか、給食とかがバーって並ぶんです。一昨年もあった、あられ、がゆ、あと、伊勢うどん。で、あと何やったかな？まあ、お菓子とかも、羊羹とかもあるんですけど、で、あとバナナ、で、ポカリスエット、水があるんです。で、前回食べれなかった伊勢うどんが私の中でちょっと食べたいと思ってたもんで、で、そこで伊勢うどんを食べました。普通の紙コップあるじゃないですか。あの中に、麺伊勢うどんが、まあ、3本から4本ぐらい入ってるイメージですね。で、プラスチックのフォークがついてて、で、もう紙コップ取って食べるみたいな感じで食べましたね。 で、比較的私、給水所では必ず一回水を一口でも飲むっていうことを心がけてるもんで、5キロに1回、スタート地点から5キロに1回給水所っていうのが出てくるんですけど、そこで必ず水を飲むっていうことを心がけてました。給水所っていう 2種類あって、ポカリセットと水とあるんですよ。最初にポカリセットが来るかな、いつも。走っていったらポカリセットゾーンがまず来て、で、次水ゾーンが来るんですけど、ポカリセットやったら私ちょっとやっぱりまだ濃いので、もうポカリセットは一切手に取らず、水を手に取るっていう風な形で。で、マラソン選手とか見てると、もう普通に走りながら飲んでるじゃないですか。あれめっちゃ高度な技なんですよ。
そうなんだ。
本当に。
めっちゃ簡単そうに。
まあ、テレビに出てる人たちっていうのはその、ボトルでストローをついてたりするので、多分飲みやすいんかなと思うんですけど、紙コップで飲むってなるのが、まず、紙コップを取る時点でこぼれちゃうじゃないですか。走りながらだったら。もう歩いて取って飲むんですけど、もうね、体の感覚がちょっとおかしいのか、コップの量とこの傾ける量が、自分の体の感覚が違って、やっぱり横から出て水が漏れるんですよ、これ。なんでか毎回。ですもんで、私今回学んだんですけど、紙コップを上から持って、紙コップを円から楕円形に変えるんですよ。で、出口を少なくして飲むっていうことを教えてもらったもんで、それをしたところ、意外としっかりこぼさずに飲めたかなっていうような感じでしたね。で、その水をやっぱり常に飲んでいかないと脱水になって足が絶対つってしまうので、もう必ず水を取るっていうふうなことを、その心がけて走っていたんです。で、ここで初めて言うんですけど、今年も、去年も、伊藤主任と、彩子さんと、亀田さんが、各所に応援しに行くでなって言って、車で段取りをしてくれてたんですけど、スタート地点で見送ってもらった後、ずっと来ないんですよ。全然。で、あ、去年、ここで来たなっていうようなところが、20キロ地点であったんですけど、あ、やっぱりここが一番最初なんやと、なかなかまあ、その車止めるのも大変やし、と思って、やっとここで来るか、と思ったところで来ないんですよ。あれと思って。で、そこがちょうど20キロぐらいなんですけど、そこでね、ちょっと自分も、ペース落としてきた割には、あれ今日なんか体偉いってなってくるんですよ。
あれ
その応援があるとかないとかじゃなくて、なんか今日これもしかしたら走りきれやんかもしれん、このペースでもって、足のだるさというか、筋肉疲労も残ってるわけでもないのに、なんか緊張のせいなのか、すごいその、去年の20キロ、21キロぐらいっていうのは、本当にちょっと正直体がまだパワーみなぎってる感じで、その前回大会は本当にペース考えずに走ってたんで、まだまだいけるっていうようなペースで走ってたんですけど、今年はなんかね、ペースを抑えてた割にはなんでこんな体偉いんやろなって思いながら、で、かといって応援もないもんで喋ることもないですし、まあ、その、他の人たち、一般の方々には、頑張れとか言われてありがとうございますって私絶対言うようにしてるもんで、ボランティアの方とか、普通には喋るんですけど、でもそのなんていうのかな、みんなと喋る感じはないので、前回と違って、あれ、今年なんかこれまずいかもしれんなって思いながら、で、5キロ地点ごとに看板が立つんですけど、ちょうどね、ハーフの距離、21キロのところで、ここがハーフですっていうようなとこ、去年も一緒のとこがあったんですけど、去年のイメージは、あ、もうハーフ来たんやっていうような感じやったんですけどね、まだまだ全然いけるっていうような感じやったんですけど、今年は、あれ？ハーフの割にはこんな体の偉さでええんやろかって思いながら、ハーフのそのポイントを超えるんですよ。
かなり前半のイメージが事前と違ったっていうところで、まあ今約20キロぐらい。
はい、そうです。ちょうど真ん中です。
さて、伊藤主任はどこで現れるのか、これは引き続き来週に。
そうですね。
秀樹から説明していただきましょう。
はい。
それでは続きは来週ということで、今週は皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
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 生しぼり。
また来週。